さんこんにちは、ご機嫌いかがですか、 DJ ガラッパです。ということで、9月遅くなっちゃってごめんなさい、スペシャルじゃない、スペシャルではない、第2弾でございますね。前回第1弾の時はシルバーウィークのお話をいたしましたけれども、その後また数日間出るような形で、私新潟に行っておりました、ね、新潟は何ぞやということになりますが、新潟国体でございます、はい。ね、9月の終わりから10月にかけてというので、毎年国体にここ最近は行かせていただいておりますが、今回は初新潟に私、上陸じゃないな、入らせていただきました。で、新潟国体、ときめき新潟国体という名前で、トキがキャラクターになっておりまして、2はいるんですが、トッキッキ、2は合わせてトッキッキで、男の子がトッピー、女の子がキッピーで、2は合わせてトッキッキという名前がついております。このトッキッキグッズが結構というかかなり人気でですね、私ももちろんいくつかゲットしましたが、頼まれて、さらにいくつか、追加でゲットをしつつですね、このトッキッキグッズに癒されながら、新潟国体を過ごしてまいりました。で、第1弾の時にもちらっとご紹介をしましたけれども、この時がですね、もう宿がすべて、相部屋でね、女子の競技役員のスタッフと一緒だったので、なかなかちょっとこう部屋でこうボソボソと語るということができませんでしたので、これが言い訳遅れた原因でございましたが、はい。でもね、これ相部屋が嫌かというとそうじゃないんですね、実はね。人によってはやっぱりシングルの部屋で泊まるのがいいと、ちょっと気になるから相部屋は嫌だというような話があったりもしますが、私は全然平気どころかですね、非常にこれだけ女子のスタッフが、競技役員が増えていることはとっても嬉しい感じでございます。で、以前 の、 数年前の国体の時なんかはですね、80人ほど、やっぱり国体って競技役員多いんですね、80人ほどいた中で、こうそうやって県外から来て宿泊で泊まる、もちろん地元の方はたくさん役場の方も含めて女性の方いらっしゃるんですが、競技役員としてその宿に泊まっていた中で女子が実は私一人という、そんな年もありました。で、だたっ広い和室に一人でどうぞということで泊まった記憶がありまして、それから比べると非常に女子の競技役員が増えるっていうのは嬉しい限りでございます。で、まあ、ただですね、やっぱり人数が少ないので、どこに行っても大体相部屋になる方っていうのは同じ方同士がっていうかね、同じ人同士になることが多いんですけれども、まあ、そこはそれ逆に気心知れてて、朝例えばこの人は朝からお風呂に入る人だとか、この人は朝からこう結構バタバタする人だとか、私なんかもこう朝起きると、まあ、すぐにこうちょっとねトイレ行ったりバタバタしちゃうと思うので、まあ、そのあたりはお互いにこういう人だって分かってるから気心を知れてるというところで相部屋平気なのかなと思ったりもするんですが、まあそうやってこう旅でずっと一緒にみんなとワイワイやるっていうのも、これが楽しみの私は一つでございます。まあ、これがちょっとねストレスになっちゃうと、こういうさすらいは続けるのちょっと難しいかなとも思ったりもするんですが、なかなか楽しく過ごさせていただきました。で、まあ、もちろん競技のために来ているのでほどほどにというところではあるんですけれども、やっぱり地元のもう食べ物であったりとか地元のお酒であったりとかっていうのは途中途中いただく機会もありまして、で、まあ新潟も米どころで、その米の美味しさというのがまたこれ危険だなと思いながらね、食べるわけでございます。 で今回はあの毎回国体というのは国体食というのがあるんですけれども、お昼のお弁当なんかはですね、毎回この新潟の特産はこれですよっていうこうのを含めたメニュー書きと、それから全てのカロリー表示なんかがペラの紙で入ってたりとかしましてですね、で非常にあのそれを読むのも楽しいような感じで過ごさせていただきました。まあ、あのといってもそれをこう全部食べる余裕も時間もなかなかないような状況であることには変わりはないのですが、なかなかねそうやってこう地元の方が準備はおそらくも 10年というお話も聞きましたので、ずいぶん昔からこうコツコツと準備をされていることがこうやって国体で結集するんだなっていうのはね、本当に毎回行かせていただいて感じております。で、あの全体をざっと通してということになりますと、ロードが、最初の日でトラックがあと4日間という、ことになりますのでね、あの順番ちょっと前後しますが、トラックの時にこう国体初というのがたくさんありました。で、あの女子のエキシビションレースではありましたが、女子のレースもいくつかありまして、これも国体始まって以来自転車競技初なんですね。で、あの国体都道府県大会は女子の種目もあるんですが、国体では自転車競技は女子の種目が全くなくて、で女子なんでないのなんていうね話をしながら、でもなかなかこれがね各都道府県で選手団揃えてくるのも難しいとか、いろんなこともありつつということにはなっているようですが、やっぱりね、あのその時その時の国内でのね、その国体という大きな大会で女子のレースを作りたいという、そんな希望と、それからそんな動きっていうのはやっぱり着実に進んでいて、その女子のエキシビションレースもものすごくその観客の皆さん、スタンドの皆さん盛り上がってくださいました。で、もう一つの国体初の試みというのは、これものすごく私も楽しませていただいたんですが、小中学生の地元の小中学生に向けた自転車教室というのをやりました。で、あのここでも何回かご紹介しましたこの自転車教室、ウイラスクールというのを私もお手伝いさせていただいているんですけれども、このウイラスクールで、こう今回は新潟の小中学生の自転車教室をやっていただきました。でもちろん私もあの事情もそれから勝手も知ってるということで途中お手伝いをさせていただいたんですが、まあ、午前中競技をやっている間はバンクの外の駐車場で、まあ、いつものセクションの、ことをやりつつですね、途中ちょっと時間をお昼の時間空けていただきまして、でバンク内に入ってやりました、はい、でバンク内に入ってこう女子のエキシビションレースで出場した選手の方たちにもお手伝いをいただいて、そしてこういろいろとなんかあのね、バンクを走ったりタイムトライアルをしたり、ちょっとね時間が実はあの伸ばすことができないような、あのちょっと時間が詰まっていて最後はちょっと駆け足になっちゃったんですけれど、でもうまくこうなんか楽しんでいただいたかなというふうに思ってます。で、あのスタンドの皆さんにとってはなんだあの子供が走ってるぞっていうふうになっちゃってじっと見てて終わりっていうのは全然面白くないので、こう自転車教室っていうののアウトラインとかね、それから普段こんなことであのいろんなことを思いながらお伝えしてますとか、いろいろとこうお話をさせていただきながら、でこう同時にバンクを走ってもらったりしたんですけれども、まあ、あの地元の方たちも初めてこう自転車教室を見たという方も非常に好意的に良かったよというふうに言っていただきまして、でこれも国体初の試みとなりました。はい、でまあ、国体初のそういうトラックの試みもありつつのこの、弥彦の競輪場だったんですけれども、前回あの一宮の競輪場で全日本実業団トラックという話をしましたが、この弥彦の競輪場と、それから一宮のトラックと、その時ちょっと話題に出しました武雄の競輪場と3つ、この400番区の3つの競輪場調べてみると非常にあの似た感じのこう競輪場だという話が出ておりました。まあ、何が似ているかというと、400の周長というのはもちろん河原というか、この3つの競輪場とも400なんですが、直線が長いという、まあ、比較的長いということで、まあ、最後の直線勝負があの非常にあると、 で、まあ、あの4コーナー最後のコーナーのところから外側からこういわゆるまくってきて、で直線でガーンと伸びていくというようなね、そういうことも結構あるというようなプロフィール的に非常に似ている競輪場の3つだということでね、まあ、立て続けにその400のバンクで、そして、まあ、今回新潟国体は弥彦でということで非常に楽しみに行ったんですけれども、確かに直線勝負のがっつりと時間あの力をかけるあの力勝負を見せていただくようなそういう場面がたくさんありましたね。あの弥彦の町って、弥彦の神社、大きな神社がありまして、弥彦山というのがあるんですが、この神社のなんかすごくそういう森の鎮守の森の雰囲気がすごくある町で、であのブログにもちょっと載っけたんですけれども、途中競輪場に行くまでのマンホールの蓋はさすがの自転車のデザインがされてまして、であの弥彦のその町になんかねすごくこの弥彦の競輪場もこう佇まいがもう一緒にあって、なんか全然違和感のないそんな感じでございました。で、本当に4日間の間、じゃあの途中で弥彦の町のこう小料理屋さんにもちょっとお邪魔する機会があったんですけれど、あのそこにもですね自転車のこう絵が掲げて、表にこう木根新たかっていうかね、あの筆墨で描いたその絵が飾ってありまして、でそこにこういろいろこう言葉が書いてあって、これなんだろうと思って見てたら、何年前、ずいぶん前にあった昭和39年って言ってたかなの新潟国体、新潟国体って2回目なんですね。で新潟国体の前の新潟国体の時の歌と、それから今回の新潟国体の時の歌の詩の一部をそこに書いてあると。で、あの新潟国体今回の競技役員の中には、当時その前の新潟国体で選手で走っていた着を競ったという方も複数いらっしゃいまして、で今回は競技役員で参加をされていてというようなこともありつつ、まあ、あのその前の新潟国体っていうのは東京オリンピックの年だったと、ね、あの昨今話題になったオリンピックですけれども、東京オリンピックの年だったと。であのオリンピックの関係で、6月に時期がずれて国体があったとかね、なんかそういういろんな昔話、私あの生まれてませんので、あそうなんだそうなんだというふうにこうへーって話を聞いていたんですが、そんな話もありつつ、なかなか濃い話題話がいろいろとあった4日間でございました。で、あの競技の方ではあのいろんな熱戦がありましたけれども、チームスプリントでは大会新記録も生まれましたし、でそしてあのいろんなところでの優勝ゴールスプリントというのもありまして、地元がねやっぱり勝つとあの地元の新聞もにぎわいますし、やっぱり新潟の地元選手の応援っていうのはすごかったですね。で私なんかだとあの京都帰ってきて次の日の新聞見てますと、スプリントの少年で京都の選手勝ちましたので、それがこう新聞に載ってたりとかねして、あやっぱりあの都道府県の名前しょってんだなみんな選手はっていうのをこうしみじみと感じた4日間のトラックでありました。まあもちろんロードも含めて5日間ですけれどもね。で弥彦を満喫して帰ってきてみれば10月だったと、そういうことになっております。はい、さあということで、この第2弾9月、振り返り第2弾の、ガラパチャンネルのそれでは春ちゃんコーナーに行きたいと思います。春ちゃんも、もらったのはちょっと前かな、ちょっとこう時系列が合ってきたかなというところでのお届けになると思いますので、よろしくお願いいたします。それでは春ちゃんよろしくお願いします。
ガラパチャンネルお聞きの皆さん、こんにちは、柴崎春代です。皆さんはレースで入賞されたことってありますか？私はですねありません。今まで出ていたイベントが、まあ、サイクリングですね、ロングライドとかそういうのばかりだったというのもあるんですけども、数少ないレースでもだいたいあの下から数えた方が早いよっていうような着順ばかりだったので、多分レースたくさん出てても結果はあんまり変わらないんじゃないかなって思うんですけども、実はこの間のいわきのクリテリウムの大会でこんなことがありました。実業団の朝の予選の大会と午後の決勝の合間にですね、ホビーレースの方を7カテゴリー開催しているんですけども、その中の一つ、レディースのクラスでなんと今回はエントリーが5名だけだったんですね。 毎年10名ぐらいはエントリーしていただいてるんですけども、今回はちょっと少なめで5名ということでした。で、このいわきの、大会ですけども、一応基本的には1位から6位が入賞ということだったんですが、女性5名なので、まあ大会によってはね、3名にカットしたり1名にしたっていうことが結構あるんですが、どうしますかってお伺いしたところ、せっかくなんで全員にしましょうということで、なんとですね、走った方全員が入賞できるというね、素晴らしい、カテゴリーになりました。で、実際ですね、本当に5名全員来ていただきまして、楽しくレースを行われたんですけども、その副賞の中身もちょっとちらっと見せてもらいましたが、非常に豪華でした。ウェアがですね、上下で入っていたりとか、あとはグローブが2個入ってたり、ヘルメットが入っていたりですね、各種自転車のグッズがいろいろ入っていて、もしかしたら男性のですね、入賞者の方より豪華なんじゃないかなって思えるぐらい、いろいろ詰め合わせになっていて、ちょっと私も出たいなって思っちゃうぐらいでした。で、皆さんね、楽しそうに走られて、お土産もたくさん持って帰ったわけなんですけども、実はこういうレースって、今まで私何個か見たことがあります。入賞というか完走をねすれば大体入賞してしまうというようなことが何回かありました。全部が女性のカテゴリーなんですけども、結構マウンテンバイクのクラスなんかでは多いかもしれないですね。どうしてもやっぱり女性のライダーさんが少ない、さらにその中で、レースに出る方が少ないという現状だと、やはりエントリーのね数によっては全員が入賞できるというような、非常にですねラッキーといったら、変かもしれませんが、すごくいい大会があります。で、なかなか私はそういう少ない人数の大会に出たことがないので、入賞の機会には恵まれていませんが、本当にね初レース初入賞ということも可能な大会がいくつもあるんですね。で、やっぱり女性のライダーさん乗ってる方は最近すごく増えたんですけども、なかなかレースって言われると敷居が高い気がして参加していない人が非常に多いかと思います。でも実際はですね、女性のライダーさんのカテゴリーだと結構ラップされても、まあ、最後まで走っていいよっていう措置取られてることも多いですし、いろんな面で優遇されてることが多いんですね。ですから結構甘い言葉で誘って、ぜひ皆さん周りの女性ライダーさんレースに参加してもらえるように引っ込んでみてはいかがでしょうか。ね、もしかしたら奥様で一緒にサイクリングしている方もいらっしゃるかもしれませんので、まあ、こういう大会なんかでね、お誘いして一緒にレース出ればきっとですね、肩身狭い思いせずに参加できるかなとも思いますし、いろいろね始めたばかりの女性ライダーさんだと結構怖いっていう方多いかもしれないですけども、大丈夫大丈夫って言って、で楽しくねレース走っていろいろお土産持って帰ってもらえば、また次も出たいなって思ってくれる方きっと多いと思います。そうやってちょっとずつレースでね女性の方が増えると、自然と、自転車人口男性の方も増えていって、きっとね大会自体盛り上がるんじゃないかなっていつも思ってるので、ぜひお近くの女性ライダーさんがいたら、いろいろきっと入賞できるよとか言えば、私もついつい行きたくなってしまいますので、そんな風な感じでね誘って、皆さんでレース来てみてはいかがでしょうか。これからね冬のシーズンに入るので、まあどうなんだろう、夏よりは少なくなるのかなと思いますが、トップのねプロ選手たちは完全にオフになっちゃいますけど、ホビッツって結構1年中やってるイメージがあるので、まだまだこれからね冬に向けていろんな大会あると思います。少し寒いかもしれないですけど、いろいろ防寒着すれば大丈夫です。ぜひ皆さんね女性の方のお誘い合わせの上、これから冬のシーズンもレースに出てはいかがでしょうか。というわけで今週はこの辺で失礼したいと思います。それではまた来週失礼します。ではでは、
はい、ということで、まあ、前後してトラックの話を先に、お話をしましたけれども、ロード大会初日、これも国体初の、おそらく初の試みがありました。ね、普段こう免許のいらないね、すごく弱い電波のミニ FM を飛ばしたりっていうのは、まあ、やる大会も中にはあるわけなんですけれども、うちもね、プロジェクトガラパで PA で行くときっていうのはそういう形でやったりもしますが、今回地元のコミュニティ FM なので、聞ける範囲っていうのは非常に広いんですね。で、このコミュニティ FM が初めてこのロードレースを生中継で生番組、スタート直前からゴールまでを完全生中継という、状況で番組を制作が、していただきました。で、私なんかがおこがましいと思いながら、すいませんとか言いながら入ったんですけれども、今回その FM 雪国さんの番組に あの解説という形で、私も入れていただきまして、この生放送のお手伝いを、というか、まあ、生放送を一緒にさせていただきました。で、場内の音声とそれからこの FM 放送が、まあ、完全にこうリンクしている状況ということで、まあ、あの他にもこう、ね、放送が作られている、あの他で作られていてその映像とともに流れるっていうことはまあまああるんですけれども、こういう形で場内の本当にあの生での実況とそれからその FM の番組がコラボレーションしたっていうことはなかなかないこと で、 であの実際初めてロードレースご覧になった方っていうのは、目の前って選手一瞬の一通過しかないので、まあ、途中途中はラジオを聞いていただきながらということで、まあ、あの結果としては非常に良いあの感想というかですね、あのとても良かったというふうに言っていただく方も多くて、でありがたかったなというふうにも思っています。でスタート前から中継入りまして、で途中途中にあのレースの私実況で入るときに現場で入ってると途中、まあ、BGM だけだったりとかっていうような空間っていうのはどうしても、まあ、情報の整理とかもありますのであるんですけれども、生放送の場合はそういうわけにはいきませんので、途中は結構こう事前に素材を準備をされていて、あのそれが大会を支える方のこうインタビューだったりとか選手の意気込みだったりとかで、まあ、そういう形でいろんな途中音素材を交えつつの放送となりました。で途中のコースに出てのリポートとかもあり、で私たちはスタートフィニッシュのところでそのメインで進行してくださるアナウンサーの方と私との2人で進めていくというような形での放送となったんですけれども、あの放送時間だけを言うと5時間ほどの長丁場ね、5時間の番組をドーンとぶち抜きでその生中継してくれるっていうのもすごい話なんですが、で本当にあっという間に過ごさせていただきました。で最後ゴールしてからですね、優勝選手とか上位の入賞の選手で捕まえられればこうブースの方に来てもらって、その時の喜びの生の声というのをお届けをしたりもしたんですけれども、実は実はこれで私新潟の地元市に後ろ姿だけですけれども乗っけていただきましてですね、でちょうど青年男子で優勝しました中島康晴選手の中地勝ちまして、そう、まあね、よくご存知の方も多いと思いますが、その中地スマイル全開でこう喋っていただいている様子がその新潟日報だったかなの、紙面に載りました。で私もちょっとインタビューを受けまして、でその話なんかがその新聞に地元の新聞に載ったりしてましてですね、翌日にこんなの載ってたよって言ってもらって記念にあげるよって言われたんで持って帰ってきたんですが、まあ本当に初めて自転車競技を見ましたというその記者の方もそういうふうにおっしゃっていたんですが、楽しめましたというふうに言っていただいて、ああよかったなというふうに思ったりで、面白いですね。やっぱり途中こういろんな素材を交えながらっていうのは、現場に入ってからいろいろ段取りをするっていう私の、まあ、通常の、実況で入るプロセスからするとなかなか準備できないことなので、まあ、もちろんその競技の方でというその状況の知りたい方にとってみればちょっと途中のインタビューなんかのところで様子を知りたかったという意見もまあまあありましたが、その大会を支えてくださった方や地元の方へのインタビューとかも含めて一つの番組になっているという、でそういうところが非常に良かったなというふうに私個人としては思っております。でそんな偉そうに解説ができるのかという不安が多々ありつつの、新潟国体初日だったんですけれども、まあ、できる限り初めて見た方へということを念頭に置いて、お話をしたつもりなんですが、まあ、それが多少は伝わったかなというところの、感想もいただきまして、で非常に新潟の方には喜んでいただけてよかったなとそういうふうに思っております、はい、で普段はね本当に目の前にいらっしゃる方だけというような感じだったので、途中の本当にねこの新潟のロードのコースすごい ところをダムの方に上がっていくんですが、山上がっていきますと目の前にこう石を積み上げたあのロックなんだっけ、なんかあのそういう工法があるんですよね。あのレンガみたいな四角い石を積み上げていく、ロックなんとか工法というような、なんとかってなんだよって思うんですが、あのちょっと忘れてしまいましたけれど、そういう工法で作ったそのダムがですね、いきなり目の前にドーンと現れるんですね。でそのダム登っていきまして、ダム湖を回るんですが、ものすごいこうロケーションですごい景色も素晴らしいようなとこなんですが、いかんせんこういうところっていうのは電波がなかなか入らず、携帯も入らずというような、そういう場所でも、まあ、あの一部入らないところがほんの一部あるにせよ、ほとんどコース全域でその FM 放送がカバーをしていたということを後で聞きました。で、あのもちろんその場所南魚沼だけではなく、その3地域ぐらいにはもう普通に聞こえるということで、まあお家でテレビとかラジオを聞く感覚でロードレースの生中継を聞いていただいた方も中にはいたというようなことが、すごいな、画期的だなというふうに思いましたね。もちろんネットラジオなんかの中継っていうのもこれからね、どんどんこのガラパチャンネルもこういう録音させていただいてというのではなくて、もう生で一緒にっていうのができてくればいいなっていうのは常々思うことではあるんですけれども、そういうね、コミュニティの FM とかがそうやってこう作っていく、一緒に作っていくというような動きっていうのは本当にいいなと思いますし、そしてそういうところでまたね、お手伝いができればいいなと思った、まあそういう出来事でした。はい。さあ、そして、私は今東京におります。でこれはレースではないんですけれども、自転車関係にはまあ違いなくですね、自転車のまあ問屋さんといったらいいのかな、の展示会のお手伝いをしております。で展示会なので、さあどうぞ2010年モデルを見てくださいというふうに作れば、まあ展示会としては成立するんですが、毎年、まあ去年からちょっとお手伝いをさせていただいてるんですけれども、途中にステージの時間を設けましてですね、でそのステージでいろんなその商品のニューアイテムのこうリリースのご説明だとか、それからこういろんな、なんて言うんだろう、トピックスだとか、それからゲストを招きしてだとかっていうね。でその展示会の会場の中ではこう飲食がきちっとできるようにしてありまして、でテーブルと椅子座ってゆっくりと時間を、まあ、何時間も過ごしてもらいながら、くつろいでもらいながら、いろんなその商品の話をしたり、アイテム見ていただいたり、触っていただいたりというような、そういうスタンスの展示会になっています。まあ、ちょっとね、サイクルショーなんかとは違って、サイクルモードとも違って、一般のお客さんに対して開放しているものではないので、いわゆる業界向けのイベントなんですけれども、これがお店の方が来られるので、それがフィードバックして、そしてお店で展開されるというところの、ちょうど入り口のところをお手伝いしているというね、そういう形でございます。まあ、私は進行役という形でそのステージのお手伝いをしているというところで、まあ東京は3日間で、翌週、来週は、来週って言っていいのかな、まあその東京をやった翌週は奈良で2日間と、まあ都合5日間の展示会のお手伝いを、することになっております。はい。ということで、まあ今現在私は東京2日目、なんですけれどもね、また1日皆さんと楽しい時間を過ごして、そしてまあいろんなアイテムをご紹介できたらなというふうに思って、仕事の準備をしております。はい。ということで、ちょっと9月追いついたかなという、そんな感じなんですが、9月振り返り1、2ということで、お届けをしてまいりました。はい。次はちゃんとできるかな、やります、頑張りますということで、今週じゃない第2回はこの辺で、DJ ガラパでした。それではまた、バイバイ。